こんにちは。白金工業 FM のお時間です。僕はマイクを新しくしたんですが、なんか音が良くならなくて頭を抱えています。吉田です。
はい、こんにちは。最近、ズーム飲みを週2、3でやってて、だんだんズーム飲みのコツが分かってきた二の平です。
コツとかあるの？
コツありますよ。
はい。こんにちは。最近の悩みは、プライベートの MacBook Air が、ちょっと古くなってきたんで買い替えたいんですけ
おう。
ど、それをもう据え置きの iMac にするか、新しい
お、
MacBook にするかで悩んでいます。はい、平岡です。
ちなみに、2020年度版の MacBook Air に押しないんですか？
いや、それが、まあ、候補の一つですね。でもなんか、家の PC、でも大体僕、会社に持っていくのも、iPad で、家の MacBook が、なんか持ち運ぶことほとんどないんで、もうなんか、据え置きでもいいかなってちょっと思うんですよね。
というか、廣岡さんは確かに iPad をよく使ってる印象ありますけど、もしかしてあれでコードとかも書いてるんです
い
か？
や、コードはさすがに書かないですね。
ほんほん。あれ多分書こうと思ったら、キーボードさえ Bluetooth で接続した
あ、そう
ら、
ですね、はい。
コラボとかで全然書けるんで
全
すよ
然書
ね。
けるはずですね。
ああ、なるほど。で
やっ
も
ぱち
コー
ょっ
ド
と、
はは
い。
書かない。
個人的にはちょっとやっぱ画面が小さいかなっていうのはありますね。
11インチですか？
そうですね。
お、全く一緒の iPad Pro を自分もこの前買って、
新しいカメラが多いやつですね。
カメラが多いやつ。AR 用の、何でしたっけ？レーザーがついてるや
あ、
つ。
ライダーですね。
あ、ライダーがついてるやつですね。あれでもめっちゃいいですね。すごい4年ぶりぐらいかなに買ったんですけど、
はい。
めっちゃタッチペンの使い勝手が良くて、本当に紙のノートを捨てられそうな気がすごいしてきました。
そうですね。あれ、Apple Pencil、あれですよね。ペン先を2回タップすると、いろいろ操作が変えられるやつですよね。そうなんで、あれ、僕、たまに普通のボールペンとかで書いてると、なんか取り消す時とかに、ペン先2回タップしちゃうんですよね。
やばいな、そうなっちゃうのか、やっぱり。でも、それはなる気がするな。
デジタルが。
すごいデジタル、そうですね。iPad ユーザーあるあるになるんだろうな、
そう
多
です
分。
ね。
子
リアル
供
の
と
部
か
分。
もなんか困りそう。
確かに。
デジタルネイティブの子たちは。
リアルの世界でボールペン2回タッチしてるのすげえ面白いっすね。
あと、なんか、さっき二の平さんが収録前に喋ってた、今週1週間何してたんだっけっていう話、在宅になったら曜日感覚すら消えていくから、自分もめっちゃそれ思ってて、YouTube で、大石ゆかさんっていう人、フォローしてる人がいて、その人が、仕事上で役立つ Mac のツール、アプリを紹介してて、そのうちの中の一つにプランっていうアプリがあってですね、なんか紹介されてて、それカレンダー連携のアプリで、結構細かく、今日何した何したっていうトゥードゥーリストみたいなのをカレンダーにはめていけるっていうやつなんですよ。で、自分は基本的に細かくそのスケジュール切ってなんかやるのはあんましストレスなんでどうかなって思ってたんですけど、なんか騙されたと思ってやり始めたら、確かに一週間のこう、ちゃんと細かく、なんか何時から何時は何したっていうのを埋めていけば、一週間終わった時に、なんか今週何したっけって思うけど、ああ、まあなんかいろいろやったわ、頑張ったわっていう気持ちになれるから、結構在宅の時にそれやるの大切だなって思い始めてる。
そうで
ですも、
ね、僕。
なんか、そもそも論なんですけど、一週間頑張ったなっていうのを別に自分は確認しないでもいいかな、みたいな。
一 週間何したっけっていうのをもう繰り返して OK。
もう全然問題ないですね。
へえ。でもそれ、あれじゃないですか。もうなんか、会社の話ですけど、勤怠の時間つけるときにちょっと困りませんか？
本当だ。
まあ、とか 言って、
まあ、なんとなくつけるみたいな。
雰囲気で。
いや、勤怠のやつも、こう、手入力するのはやっぱし無理ですよね。だ
あ、
から、
そうで
自
す
分
ね。
もある程度やっぱし、ざっくりつ けてるから、トータルでまあ何時間っていうのが概ね合えばいいかなぐらいの感じで、やってる感はありますね。
確かに。まあまあまあ別に。まあ確かに在宅だったら、ちょっと一週間早く感じますよね、本当に。あ、もう一週間か、みたいな。
割とみんな早いって言ってる気がする。
うん、
そしたら、
はい、
今週のネタをいきますか。
はい。いきますか。
じゃあ、ひろかさんにお願いします。
はい。では、今回僕からお話しさせていただくのは、ドメイン適用っていう、まあ、転移学習の、で、大きなトピックの中の一つですかね。っていうことで、まあ、お話ししていこうかなって思います。まあ、大まかな流れとして、まあ、まず、
ちなみに、このネタを選ばれた、広岡さん的ポイントは何なんですか？
あ、そうですね。最近、まあ、我々の会社で、カグル本輪読会ってやってると思うんですけど、
はいはい。
まあ、その中で、ちょくちょく、アドバーサリアルバリデーションっていう、まあ、テクニックですかね。が出てくるんですよね。で、まあ、これが先に軽くお話しすると、まあ、カグルって学習データと、提出する用のテストデータが与えられるわけですよね。で、まあ、コンペの中には、学習データと、なんかちょっと性質の違うテストデータが与えられることがあって、で、それは、まあ、なんやかんやして、その性質の違いをうまく対応しなきゃいけないっていうのがあるんですね。で、その対応するための手法が、アドバーサリアルバリデーションっていう手法で、まあ、それに関連した、まあ、トピックとして、まあ、ドメイン適用っていうのを、まあ、ご紹介しようかなっていうのが一つですね。僕が修士の時の研究が、まあ、ドメイン適用に関する内容だったので、まあ、割と基礎からさらっとお話できるかなっていうところで、まあ、今回トピックに選んだっていう感じですね。ということで、じゃあ最初の話から進んでいきますかね。
はい。
はい。じゃあまず統計モデル。まあ、ここ、統計モデルと機械学習モデルってここでは、そんなに違わないものとして扱っていこうかなって思うんですけど、まあ、それで、まあ、パラメータ推定なり、まあ、学習して、じゃ予測するっていう時の大前提として、まあ、あるのが、学習時と推論。まあ、ここで言う推論っていうのは、テストと、まあ、テストが運用って話ですね。の時のデータが同じ、まあ、同じ分布に従ってデータが生成されるっていうのは、まあ、まあ、自然に置いてる大前提かなって思うんですよね。まあなんか極端な話、まあ我々だったらクライアントの会社さんからデータを受け取って、まあ何らかの形でその後の、まあクライアントの方のお仕事に使える形で、まあモデルなり分析結果を提供するわけですけど、じゃあもらったデータと、その、じゃあこれこんな結果でしたって言って運用してもらうときのデータの性質が全然違うと、まあ、
うん、
もう役に立たないわけなので、まあじゃあそこは同じはずですよねっていうのは、まあ大前提としてあるわけですよね。
うんうん。分析するときは重要ですね。
そうですね。
うん。
でまあ、じゃあ、もちろんそれが大前提なんですけど、まあ必ずしもそうできないケースもあるよねっていうのが、まあ、出発点ですかね。で、よく、まあ、ドメイン適用の研究とかで例題として挙げられるのは、例えば自動運転の道路のセグメンテーション、まあ、車載カメラから映ってる画像に対して、ここが道路で、これは、なんか、壁で、建物で、木が植えてあって、みたいなセグメンテーションですね。で、じゃあ、例えばそういうデータって、まあ、学習データは、なんか、自動運転用のシミュレーター環境から得ましょう、みたいな。
うん。
じゃあ、それで、まあ、深層学習なりなんなり使って学習して、 じゃ実際に運用するのは、例えば、まあなんかその辺の市街地の実際の画像だったりするわけですよね。
うんうん。
で、じゃあまあそうなってくると、まあ学習はそのシミュレーター環境から得たデータでやるわけですけど、実際に運用されるのは、うん、まあ自然画像なわけで、で、そうなってくると、まあ、もちろんその入力としては同じ RGB で扱うかなと思うんですけど、実際には、うん、まあ、なんでしょうね。建物のテクスチャーとか、あと、うん、まあ天気であるとか、まあ人の動きもシミュレーターと、まあ実際の本当の人だと、まあちょっと違ったりするっていうのは考えられて、
うん。
まあその性質の違いのせいで、シミュレーターで学習したモデルは実際に適用すると精度が下がっちゃうっていうことが考えられるわけなんですね。はい。で、こういうのに、この、まあ、データの性質っていうのをこれからドメインっていう風に呼んでいくんですけど、その、うん学習データと推論とか運用するときのデータの性質の違いを、まあ、アルゴリズム側で何とかしようっていうのが、まあ、ドメイン的、そういうことを目標とする中の一つのアプローチがドメイン適用っていう、まあ、アプローチかなっていうふうに思います。
なるほど。なんか、質問はちょっと話戻るんですけど、はい学習の時のデータの質とテストの時のデータの質が違うっていう例に自動運転の話を挙げられたんですけど、はい、その違うっていうのはもう学習の時のデータっていうのは、シミュレーター上のデータだから完全にこう全部人工的なデータってことですよね、デジタルな。で、テストの時は実際に車を走らせてた現実世界の映像っていうことですよね。
そうですね。今回の、例えだとそうなりますね。
うん、うん、うん。それって、なんか初め自分がイメージ、自動運転でっていう例でイメージしてたときは、なんか日本の車載のビデオの、こう日本の街並みの映像と、例えば学習を日本のそういうデータでやって、で、テストの時に海外の街並みを走ってる画像で、
はいはい、
でやって、その日本と海外だと同じまあ車を走らせた映像っていう点は一致するが見えてる景色とか街並みっていうのが全然違うからっていう そういう話ではなくってことですか？
あ、もちろんそういうパターンもありますね。
あ、なるほど。それぐらいのズレとかも含めた
話ですね。そうですね。はい。例えば同じ、まあ、さっきの日本とヨーロッパみたいな話もそうですし、同じ日本でも、うん、まあ、すごいビルの並んでる都市、のエリアと、まあ、
ね、
田舎の田園風景みたいなところの違いみたいのも、この例に当たるかなっていうふうに思いますね。
あとなんかもう全然話が分かってないとの質問なんですけど、シミュレーターのデータっていうのは、
はい。
なんかデジタルに作ってるものだから、現実の車載で、車載カメラのから得られているデータとは、全然物が違うような気がするんですけど、
はい。
そうやって一応、まあ違うといえど、こう、同じ話の上で学習とテストを行ってるような認識でいいんですか？そこはまあそういうもんだっていう感じですか？さすがに。
まあそうですね。実際やっぱり精度は落ちるんですと思うんですけど、
うんうん。
まあ適用することはできるかなっていうふうな認識ですね。
あ、そうなんですね。なんかイメージ的には、マインクラフトの、
はいはいはい。
こう、世界と現実世界っていうぐらい違うことを学習とテストでやろうとしてるみたいな感じなのかなってちょっと思ってたんですけど、さすがにそれよりはまあ近いという前提の話みたいな。
まあ、そうですね。もちろんそこのズレが大きければ大きいほど、まあ適用した時の、予測精度の下がり方っていうのも大きくなるっていう話ですかね。
なるほど。なるほど。
なので、例えば自動運転で実際のシミュレーターで論文とかで使われているデータセットだと、プレイステーションのゲームでグランセフトオートってあると思うんですけど。
めちゃくちゃすごい現実っぽいやつですよね。そ
う
ですね。
あれのシミュレーターベースのデータ、うん、シミュレーターそのものが与えられているのか、 なんかその画像が与えられているのかちょっと覚えてないんですけど、まあそういうのもあって、うん、割と結構、まあマインクラフトとかよりかは現実と、まあ近い、シミュレーターみたいのも用意されているのかなっていうふうに思いますね。
おぉ、なるほど。シミュレーターっていうのがあんま知らなかったんですけど、グランドセフトオートぐらいのすごいリアルさのものっていうイメージなんですね。
そうですね。
で、まあ、だから、わかりました。
今回は、メイン適用っていうアルゴリズム側で何とかしようっていう、まあ、アプローチなんですけども、やっぱり NVIDIA とかは、まあ、すごい GPU とかでどんどん使って、まあ、シミュレーターをどんどん現実に近づけていこうみたいなアプローチも、まあ、やっぱり考えられるわけですよね。
うん、うん。
なので、そこの差を、どう、どの観点から埋め合わせるのかっていうのは、まあいろいろあるのかなっていう認識ですかね。
ああ、わかりました。
これ余談っちゃ余談なんですけど、はい、シミュレーターをどんどん難しくしていくって方法も世の中あったりしてですね。
はいはいはい。
オープン AI の、またオープン AI ネタなんですけど、ルービックキューブのネタなんですけど、はい、ATR って言って、ちょっと何の略か忘れたんですけど、アダプテッドドメインランダマイズかな、そんな感じで、最初のシミュレーターは簡単なシミュレーターにしといて、で、だんだんクリアできるようになったら、手の感触を与えてあげたりとかで、なんかそのドメインをどんどん難しくするシミュレーターを作っていくといいよ、みたいなとか、そういうアプローチもあったりなかったりって感じですね。
そのシミュレーター側の解像度というか、リアルさをどんどん上げていくっていうことですか？
そうです。っていうのを、なんか最初から解像度高くしすぎると、あまりにも難しいから、だんだん難しくしていくみたいな。とか、
ああ、なるほど。
なんていうんですかね、シミュレーター側のアルゴリズム的なアプローチですね。例えばですね。
なるほど、うん。マインクラフトの世界からグランドセフトオートにみたいな。
あ、そうですね。だんだん難しくなってくるみたいな。
ああ、わかりました。ちょっと前提のところで、質問、話しすぎます
が。あ、いえいえ、はい。大事ですからね。じゃあそうですね。なので、ここで問題意識っていうのは、学習データと、テストとか運用データの性質の違いがあるときに、アルゴリズム側でどうアプローチできるかっていうのが今回のテーマかなっていうふうに思います。
うんうん、面白い。なるほど。
で、もちろん、まあ、今は自動運転のシミュレーターと実際の画像みたいな話しましたけど、まあ、もちろん単純な話、その実際の車載カメラから、その適用したい方ですよね。に対して教師がつけられれば、まあ、もちろんそれで普通に教師あり学習してオールオッケーっていうのは、まあ、一応前提としてありますっていうことですね。
うん。
うん、はい。で、ここで、じゃあこれからドメイン、まあ、これからドメイン適用の話するんですけど、まずドメインって何っていう話をちょっと整理しようかなって思います。
はいはい。
まあ、数学でいうドメインって、関数の定義域のことなんですね。
うん。
で、まあ、ちょっとここで、そんなに、厳密な話はちょっと僕もそんなにできないんで、今回は、まあ、データを生成する確率分布が、値を取る範囲くらいの認識でいてくれればいいかなって思います。で、例えば、今の自動運転の話で言うと、まあ、シミュレーターから得られる画像も、実際の自然環境の画像も、まあ、同じような RGB 画像なんですけど、じゃあその、画像の分布が、まあ、確率分布として、そのデータを生成するのは、やっぱりその、シミュレーターと、実際の画像だと、ちょっと様子が違うよねっていう風になりますと。で、なので、今回は、学習データに、なので、そういう違いがあると、モデルがいい性能を発揮できるのは、学習データに、まあ、近いパターンの入力に対してでしょうと。で、この時の学習データの分布の、まあ、ざっくりした範囲を、ソースドメイン、まあ、学習に使ったソースってことで、ソースドメイン。で、それに対して、テスト運用の時のデータの分布 の範囲を、まあ、ターゲットドメインと、これから呼んでいきます。で、このソースとターゲットのドメインがずれてしまうことを、ドメインシフトっていう風に呼びまして、まあ、この場合には、ターゲットドメインに対して予測性能が低下してしまう可能性があるっていうことになるわけですね。まあ、なんか、例え話で言うと、まあじゃあ、なんか中学校とかで、じゃあここを勉強しておいてねって言われたのに、まあテスト範囲でテスト受けてみたら、なんかちょっと知らない範囲から問題が出てきてるみたいな、まあイメージを持っていただければいいかなっていうふうに思いますね。
なるほど。ドメインシフトっていうのは、基本的にじゃあ絶対発生しない方がいいものってことですよね。
そうですね。
わかりました。
なんで最初に話したような、学習データに使ったときと、それをもとになんか運用していくときは、まあ、同じようなデータですよねっていう前提は、まあ、ここで言うと、ドメインシフトがないっていうことに当たるって思っていただければいいかなと思います。
わかりました。
はい。で、じゃあここでちょっと、まあ、さっきのカグルのアドバーサリアルバリデーションの話にちょっと戻ると、まあこれ、アドバーサリアルバリデーションって、まあトレインとテストの入力を使って、まあじゃあそのトレインに与えられているラベルはちょっと置いておいて、そのトレインとテストの入力を使って、じゃあそれぞれのサンプルがトレインですかテストですかっていうのをどっちに属するかを学習するっていう、まあテクニックですよね。で、じゃあこれがもし、まあ、ニューラルネットなり、ブースティング系の学習機だったりで、仮にテストとトレインを分類できてしまうとすると、まあ、なんか性質の違う情報がトレインとテストで入っていそうっていうことになるので、と、これは、まあ、個人的にはドメインシフトの検出そのものなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
実際、そのトレインから来てるかテストから来てるかってどうやってわかるんですか？
あ、自分話していいですか？
全然お願いします。
トレインデータにラベルを0って振ってあげて、テストデータにラベル1って振ってあげるんですよ。
ああ、ちゃんとじゃあ正解をつけとくんですね。
トレインに0、テストに1ってやって、日分類モデル組み立てて、AUC が 0.8 とかだったらおかしいね、みたいな感じで。例えば、極端な例なんですけど、売り上げが順調にこう伸びているデータがあったとして、その売り上げを特徴量としてあげたときに、ある値より大きければテストデータだよね、みたいな感じで分類できそうじゃないですか。
売上？
売上。売上の例良くないか。すいません。やっぱ月にします。なんか月を特徴、気温かなんでもいいんですけど、なんか気温とかを特徴量としたときに、なんか、テストデータは冬の期間だったらもう寒いか暑いかだけでテストかトレインかってもう簡単に分けられちゃうじゃないですか。
ああ、はいはい。
っていうのが良くないよね、みたいな感じです。トレインとテストを日分類して、なんて言うんですかね、ちゃんと分類。
まあ、正解ラベルがついてるからそれをもとに日分類学習して分かるねっていうこと。
そうですね。つまりそれを分類できてしまうと、まあ、トレインとテストで、ドメインシフトが発生しているっていうことになるので、まあ、よろしくないねっていう認識になるっていうことですかね。
はい。
これ、広岡さん余談ですけど、この間、ウーバーが出した論文読みました。実際にテスト期間になった時に再トレインするときに AUC が 0.5 になるまでアドバーサリーバリデーションで特徴量を落とすっていうのを彼らはやってたりするらしいです。
そうなんですよね。
テストデータで分布変わると予測急に当たらなくなりますからね、全然。
ああ、なるほど。さっき言ってるのは、トレインとテストが、
はい。
ドメインシフトが起こらないように分析をしないといけないっていう大前提があるから、
そうです。
それを確かめるために、
はい。
ちゃんとトレインかテストかっていうのが分かれないように、
そうです。
どっちかにちゃんと、
はい。
データの分布が偏るようにするってことですね。
はい。っていうふうに特徴量を落としていくのがアドバーサリーバリデーションって手法です。
なるほど。はいはい。
まあ、さっきの、中学生のテストと同じで、まあ、やっぱり、
うん。
勉強してねって言われた範囲と、ここテスト、実際にテストに出てくる範囲が一緒であってほしいっていうのが、
うん、
まあ、今回ちゃんとその、モチベーションですね。
うん。
はい。なんで、とりあえずそれさえ抑えていただければ、まあ、あとはそれをどうやって達成するかっていう話なので、まあそこを片隅に置いていただければいいかなっていうふうに思います。
うん。
で、じゃあまあそのいったドメインシフトに対して、学習アルゴリズム側で何とかしようっていうのがドメイン適用ってわけなんですけど、じゃあ、それを受けて、うん、ドメイン適用について話していきたいと思います。
はい。
まあ、最初にちょっと言ったかもしれないんですけど、ドメイン適用は転移学習の一種、まあ、トランスファーラーニングっていうやつですね、の一種と言えますと。うん、まあ、なんですけど、転移学習とかファインチューニングとかって、これが、ここからここまで転移学習とか、これをやったらファインチューニングみたいのが、あんまりちょっと固まってない領域なので、まあ、
うん、
その辺の言葉の定義については、ちょっとふわっと、認識して聞いていただければいいかなと思います。
うん、はい。
で、じゃあその上で、ドメイン適用っていうのは、今まで言ったターゲットドメインのデータに対して、モデルを適用させる、ことで、まあ、今問題としているドメインシフトによるモデルの予測性能劣化を抑える手法の総称ですと。
うん、
どう、うん、じゃあここで、問題設定を確認すると、まあ、次になりますと。まず、ソースドメインは、まあ、これ学習に使う、普通に学習に使える方ですね。は、教師ありデータが、まあ、いっぱいありますと。
はい。
で、ターゲットドメインは、教師ありデータが少ない、もしくはない、ことです。
はい。
で、うん、ここに対して目標になるのは、ターゲットドメインに対していい予測を行いたい。この教師ありデータが少ない方のドメインに対して、うん、まあ、何とかしていい予測を行いたいっていうのが、まあ、目標になりますと。
はい。
で、まあ、ドメイン適用、今は割とニューラルネットワークとかでやられるのが多いんですけど、このドメイン適用っていう考え自体は少なくとも2005年くらいからは理論的な解析とかもされていていて、まあ、全然最近できた話っていうのではないんですよね。
うん。はい、
で、まあ、その上で、最近は、まあ、GAN で使われる敵対的学習、まあ、さっきも、カグルのテクニックでアドバーサリアルバリデーション、まあ、敵対的検証ですかね。
はい。
で、ありましたけど、最近はこういうアドバーサリアルなアプローチによって、ドメイン適用を行うアプローチが多いっていう風になります。
うん。
まあ、今はこの敵対的っていうの名前が出てきただけなんで、そうなんだなっていう風に思っていただければいいですかね。
うん。
で、まあ、もちろん、まあ、データのドメインの違いって、まあ、学習機に何を使うかは関係ない話なので、別にモデルは本来は何でもいいんですけど、ここではニューラルネットワークにフォーカスして話を進めていこうかなと思います。じゃあまあニューラルネットワーク、まあ画像でもを入力するのでも何でもいいんですけど、まあ入力信号に対して特徴抽出と分類、または回帰もありなわけですけど、を同時に行っているっていうふうに捉えることができますね。で、ここでドメインシフトによって予測性能が劣化してしまうのは、学習時とは異なるドメインに対して適切な特徴抽出ができないからであるっていうふうに考えられるかなっていうふうに思います。
うん。まあ、ちゃんと、
はい。
事前にテスト勉強したはずなのに、全然勉強した問題の解き方ができないってことですよね。
そうですね、はい。
テストで。
その通りですね。はい。なので、ここで目標になるのは、ターゲットドメインでもソースドメインと同じように特徴出できれば、まあ、ドメインシフトの影響を抑えた予測ができるんじゃないでしょうかっていうのが考えられるかなっていうふうに思います。
学習は、テストで全然学習した範囲と違う問題が出てくるのに、それでもテスト問題を解けるようにするっていう 話なんですよね。
そうですね。なのでちょっとこの辺から、その、中学生のテスト勉強の例が若干、
うん、若干、そうなんですね。
若干、ちょっとズレが出てくるんですけど、
まあちょっと。その機械学習独特の考え方になるから、ね、現実世界の例がってことですね。
はい。そうですね。すいません。はい。
あ、いえいえ。
じゃあ、なので、ドメインテシフトの影響を抑えた学習を行いたいっていう話ですかね。
はい。
なので、これを達成するために、割と、ニューラルネットワークで提案された手法で、割と引用が多くてポピュラーなのが、ドメインアドバーサリアルネットワークっていう手法、ニューラルネットワークの構造と言ってもいいですかね、になってますと。
うん。そのまんまの名前ですね。
そうですね。ちょっとあんまり、なんかこういう汎用的な名前を付けられると、後からやる人が苦労するんじゃないかなって思うんですけど。
ね、うんうんうん。なんか俺が初代化感をめっちゃ出してきますよね。
そうですね。で、まあ、ここでやられてるのは、まあ、今、ニューラルネットワーク特徴抽出と分類を、まあ、同時に行うっていうふうにお話ししたと思うんですけど、これに対して、はい、まあ、さっきアドバーサリアルバリデーションの話をしたと思うんですけど、これと同じように、入力データのドメイン、そのデータがソースドメインなのか、ターゲットドメインなのかを識別するモジュールっていうのを新たにくっつけるっていうのが、このドメインアドバーサリアルネットワークっていう風になってます。
うん。一つのニューラルネットワークの中で、従来通り特徴抽出して学習しつつ、一方で、並列してかな？それがトレインデータなのか、はい、テストデータなのかっていうのも分類するモデルが動くみたいな。
そうですね。はい。その通りです。まあ、アーキテクチャはこの論文のポンチ絵がわかりやすいので、まあ、その絵を見ていただければいいかなっていうふうに思います。
そうですね。途中から二股に分かれてる感じですよね。そうですね。はい、特徴抽出の方のレイヤーと、データがどっちかっていうのを分けるレイヤーが二股に分かれてる。
そうですね。はい。なので、そうですね。今お話していただいたように、まず入力から特徴抽出を行うモジュールがあり、じゃその、抽出された特徴量を使って、まあ、従来通り分類を行うモジュールと、新しく、その特徴量、まあ、その特徴量が由来する最初の入力ですけど、が、まあ、ソースドメインなのか、ターゲットドメインなのかを識別する、ドメイン識別キーを新しくくっつけるっていう構造ですね。
はい。一緒にやっちゃうのか。
そうですね。うん、で、じゃこれを学習するときには、分類キーは、まあ、ターゲットドメインは教師が、まあ、極端な例だと全くないので、分類キーの方はソースドメインを普通に分類する学習。で、ドメイン識別キーの方は、入力された特徴量がソースかターゲットのドメインかの識別を行います。
うん、
で、じゃあこれは同じ特徴量を渡されるわけなんですけど、ここで特徴抽出キーは、分類に役立つと同時に、ドメイン識別が失敗するような特徴抽出を学習するっていうことが目標になります。
おお、なんかわかんなくなってきた。
ドメインの識別が失敗する、つまりトレインとテストの区別ができないようなニューラルを作るってことですよね。
あ、そうですね。その通りですね。
なんか前提としてそういえば、このニューラルネットには、はい、その学習させるためにインプットするデータっていうのが、
はい、
学習とトレインがごっちゃになってるデータってことを
そうですね。はい。その通りです。
はいはいはい。で、それが、分けられないように学習をするっていうのが良い。
良いっていう話ですね。はい。
あ、そうなんだ。
これあれですか、テストの方は Y を渡してないんですよね。
そうですね。
なるほど。
テストの、そうですね。テストの方はだから正解ラベルなんてないんですよね。そうですね。ないか、はい、まあめちゃくちゃ少ないかっていう。
そうですね。はい。
なるほど。
うんうんうん。
で、ドメイン識別キーの方は、ドメインを識別するように学習するわけですけど、特徴抽出キーの方は、 その、ドメインが、二つのドメインで特徴量が混ざるように、まあ、つまり、ドメイン識別が失敗するように学習を行うっていう風になります。
うん、うん、うん。はい。
で、なので、このドメイン識別器と特徴抽出器は、お互い、そのドメインがどっちかを識別する、されないようにするっていう関係にあって、ここが敵対的って呼ばれる理由かなっていうふうに思います。
うん。うん。うん、
はい。で、まあ実装上は、まあちょっとごちゃごちゃされるんですけど、まあ、うん、学習はそういうふうに行われます。で、こういうふうに、ドメイン識別キーっていうのを置いて、その識別に対して、ドメインが識別されないような特徴抽出を行うっていう学習方法を総じて敵対的ドメイン適用っていうふうに呼ばれています。はい。で、まあ、この今お話ししたドメインアドバーサリアルネットワークに限らず、まあ、特徴抽出と分類とドメイン識別っていうのの3つをまとめて学習できるっていうのが、やっぱりニューラルネットワークで、こういうアプローチを作るメリットかなっていうふうに思いますね。
なんか、多分間違ってると思うんですけど、普通に考えると、
はい、
トレインとテストがドメインシフトしてるデータで、学習して分類しようとしたら、
はい、
ドメインが違ってるから、もちろんその、学習した内容と違うところをテストされるから間違う、うまく学習できないってことですけど、
はい、
このモデルだと、そのドメインとテストをもうごっちゃにして分からないようにして学習をするので、
はい、
つまりなんかトレインとテストのそれぞれのドメインをいい感じにこうミックスして学習するみたいな、そんなイメージが違いますか？
はい、あ、そのイメージでいいかなっていうふうに思います。
あ、そうなんですね。まあ、吉田にやってくれるみたいな。ことなんです。
まあ、さっきの、まあ、その、ドメインがずれてしまうっていうのは、まあ、この、分類を行う特徴量の段階でずれてしまうと、まあ、勉強した範囲が出てきてないじゃないかっていう話かなっていうふうに思うんですけど、ここで目標になるのは、このフィーチャー、まあ、特徴量のところで、ソースドメインとターゲットドメインが混ざっていれば、分類器から見ると、あ、全部勉強した範囲と同じだねっていう認識になるかなっていうふうに思いますね。
まあなんか、なるほどとは思うけど、うまくいくんだ、そういうのも。すごいな。
これって、その、
はい、
元々のラベルを分類するタスクと、ドメインの識別のタスクがあるじゃないですか。
はい。
それって、例えば、10エポック、元々のラベルを予測するネットワークを学習させてあげて、はい、で、中間層より、後の部分は、フリーズしといて、で、その後にドメインの分類ができるかどうかのタスクでファインチューンしていくみたいなイメージなんですか？
この、ドメインアドバーサリアルネットワークの段階では全部まとめて学習っていう風になってますね。
そうするとテストデータって、ラベルってないじゃないですか。
はいはい。
あ、そう、それ思った思った。うん。
で、どうしてやって学習してんだろうっていう、なんかトレインとテストを分類するタスクと、目的関数を識、はい、トレインの目的関数を識別するタスクっていうのを、どういう風なアルゴリズムで解いてるのかが、気になっています。
目的関数としては、まあ、分類の、まあ、クロスエントロピーと、まあ、ドメイン識別のバイナリークロスエントロピーを、まあ、足し算、
うん、
まあ、係数かけるなりして、
うん、
足し合わせたものを損失関数として学習するっていう話になりますね。
うん。
で、まあ、ターゲットドメインに関しては、教師ラベルがないので、ドメイン識別の方だけが評価されて学習に使われるっていうことになります。
あ、そっか、そっか、そこのクラスラベルがノンだから、そこのクロスエントロピーがゼロになんとか。
そうですね。
なるほど。なるほど。すごい、無茶苦茶な解き方させますね。なるほど。
この、例え話に対して、例え話の答えが、はい、 もし、できるんであればちょっと答えてほしいんですけど、なんか自分の理解では、そのあえてさっきの中学校の問題の話を、引きずるんですけど、
はい、はい。
中学2年生に、中学2年生の問題と答えを、
はい、はい。
こう、学習させて、でも、テストは中3のやつを実は出しますみたいなのが今、ドメインシフトがある状態ですよね。
う
ん
うん、はい、はい、そうですね。
で、今このネットワークがしてくれるのって、中2のテスト問題と中3のテスト問題をもう全部混ぜちゃって、
うん、
どっちがどっちかっていうのを分からなくして学習をすると、
はい、
中2のテスト問題の範囲でやるって言ってたはずが中3の問題を出しても解けるっていう話をしてますよね。
そうですね。
でもその中3の問題っていうのはテストだから正解なんて全然教えられてないんですよね。
それ
が今ニューヒラさんがなんだって言ってたやつですけど、それなんかもう少しそこをその例え話で言うとどうなってるってことなんですか？
解かせるだけ解かして答えがないんだと思いました、はい、で中2と中3の問題用紙の差分だけを学習していくみたいな、これは中2の問題ですか中3の問題ですかってのをドメインの方で学習で、中3の問題を解かせるけど、答え合わせはしないみたいな。
答え合わせはしないの？
だって正解が見ちゃいけないのに、中3の問題は。
そうですね。
うん。うん、うん。でも最終的には当てられるようになると。
そうですね。で、それがだんだん賢くなってくるってことじゃないですか。
混ぜて学習していくうちに当てられるようになる。
ですね。で、多分中2だけ解かせると、もう中2スペシャリティモデルになっちゃうんですけど、中3と中2の問題のほどほどの、なんて言うんですかね。間を取ってくるみたいな。どう言えばいいんだろう。中間表現で中2と中3の差はないように学習させれば、最終的になんか、中2スペシャルモデルにならず、中3の問題もそこそこ解けるよみたいな。
まあ、あれか、中2と中3の問題っていうのが全く違うわけじゃなくて、うん、その、ある程度分布は被ってたりとかするから、
うん
まあ、中2の問題を解いてたとしても、一部中3の問題は解けたり解けなかったりするみたいな状態があるはずで、
はいはいはい、
それをこう、このネットワークで学習させたら、あら不思議、いつの間にか中3の問題も意外に解けるようになるじゃん、みたいな、
うん、
そんなイメージでいいのかな、
うん、そうですね。何ですかね。まあ、ちょっと例えなので、若干厳密な話とかは、うん、そうですね、ちょっと遠くなっちゃうかなって思うんですけど、
例えばじゃあ、
中学2年生で、じゃあ2次関数を勉強しますと。で、うん、中学3年生で3次関数を勉強しましたと。勉強することになりますと。っていう時に、で、まあその、じゃあ今だと、その2次関数の問題がソースドメインで、3次関数の問題がターゲットドメインになるわけですよね。
うんうん。
で、まあ、混ぜて学習していく中で、これ、どっちにしろ同じような問題じゃんっていうのが分かるようになってくれば、うん、3次関数の方については答えが与えられなくても、うん、なんとなく、解けるようになってしまうっていう、
うん、
例が、まあ、さっきの中学生のテストで言うと、まあ、ちょっと近いのかなっていうふうに思いますね。う
ん、なんか、ちょっと分かってきた。だから、トレインとテストは、確かにドメインは違うものも、違うものの、まあ、ある程度やっぱり似てるっていう前提がもちろんあるってことですもんね。あ、そっかそっか。分かりました。なんかこれを分かったって言っていいのか分かんないですけど。はい。話の、こう、大筋は理解しました。
でも、中2と中3の問題の、はい、なんていうんですかね、そこをニューラル君に区別はしてほしくないんですよね。判断できるようになってもらったら困るので。
うん。
で、無理やり中2と中3の問題が識別できないように。
うん。
に、足してるってことが。これ頭いいですね、考えた人。
そうですね。
うん。
なんか、この中間表現って、ああ、まあそうなのか。だから中2と中3の問題が大きく異なっていなければ、まあこんなことはする必要ないが、みたいな。
そうですね。
面白い、うん。なるほど。
これって、ドメインのその分類って、なんか、 だいたい AUC 何歩ぐらいだったらいいとかみんな言ってるんですか？結構アドバンサリーバリデーションは 0.5 付近までみんな落とすじゃないですか。
そうですね。多分なんかドメイン識別のところで、ドメイン適用でその、ドメイン識別の AUC を見るっていうのはあんまりなんか見ないんですよね。なんか僕も今言われて確かにって思ったんですけど、そうですね。あんまり見ないですね。割と論文であるのは、はい。
はい。
トイサンプルとかで、適用を行う前のこの特徴量と、行った後の特徴量を、うん、まあ、あの、TSNE になりなんかで、定時圏にプロットしたときに、あ、なんか、ソースドメインとターゲットドメインうまく混ざってるねっていうのをプロットして、どやってやってる論文が多いかなっていうふうに思いますね。
ああ、そうなんですね。なんか、ギャンとかもそうですけど、あんまりなんか学習曲線ってこの分野可視化してないじゃないですか。
そうですね。うん、あんまり見ないかなっていうふうに思いますね。
なんか足したロスだからってのもあると思うんですけど。
まあでも、そうですね。その、識別の方だけ取り出してみるっていうのはできるはずなので、
うん、
なんか見ても確かにいいよなとは思いますね。はい。で、まあ、今回、大きなメインのテーマとして話したかった、ドメイン適用っていう、まあ、敵対的ドメイン適用に関するお話は、まあ、割とざっくりこれくらいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、それを受けて、まあ、それを踏まえて、まあ、もう一個論文をちょっと軽く眺めたんですけど、まあ、この敵対的ドメイン適用のやり方として、ソースとターゲットドメインの特徴抽出を同じモデル、同じ重みを共有したモデルで行うか、で、まあ、それとは別に、その、ドメイン識別でどんな敵対損失を使うかなどを整理した論文とかもあって、まあ、今の最初にお話ししたドメインアドバーサリアルネットワークだと、もう全部ひとまとめにして同時に学習とかだったんですけど、まあ、今新しくお話ししてるアドバーサリアルディスクリミナティブドメインアダプテーションだと、まずソースドメインだけで普通に特徴抽出と分類を普通に学習しますと。で、その後に新しくターゲットドメイン用の、特徴抽出機と、ドメイン識別機を用意して、ドメイン識別とターゲットドメイン用の特徴抽出を学習しますっていうステップ。で、それを終えてから、最後に学習済みのターゲットドメイン用の特徴抽出機と、最初に学習した、ソースドメインで学習した分類機を使って、テスト、推論っていうやり方も提案されてますね。
うん、まあ、自然ですね。
そうですね。なので、ここは同時にやるか、分けてやるかとかはいろいろ考えられてますね。
そうですね。まあなんかその、分けてやったパターンはどうなるかっていうのは試したくなる感じがありますね。そ
う
ですね。
うん。
これはその、良いとか悪いとかっていう話の結論があるんですか？
あ、そうですね。まあ論文を見ていただけると多分結果はあるんですけど、まあ、時期的にこっちの方が新しい論文になっていて、まあ、こっちのアドバ、まあ、段階を分けて、学習する方がいい結果になったっていうふうのは言われてますね。
この辺はまあでもいたちごっこかもしれ
ませんね。
なるほど。
っていうのがまあ一通りドメイン適用の話になるかなっていうふうに思います。ここまで、まあもう残り、なんか僕の個人的な展望とか感想なんですけど、ここまで大丈夫そうですか？
この手のものってこの NN が一番なんですか？このドメイン適用って言ったらもう、初手このネットワークなんですか？
まあ大体こういう形が多いとは思いますね。
なるほど。これって画像とかが多いんですか？タスクとして。
あ、画像多いですね。
まあ、
セグメンテーション系とかは、やっぱり最初にお話しした自動運転の例と、あとやっぱデータセットも結構豊富に作られてるので、それで、報告させている論文はやっぱり多いですね。
なんか、ギャンもそうだと思うんですけど、これチューニングですげえブレそうだなって。
そうですね。それはあるかもしれないですね。
なるほど。 これは、その、今までこのアイデアがない時の、まあ、なんか一般的に考えると、
はい、
トレインとテストがどうやら分布が違いそうだぞって思ったら、まあ、まず、その、トレインをテストに合うように、データを取り直しましょうっていう一番根本的なやり方がありますけど、はい、まあ、そういうのも難しいとっていう前提があった上で、さらにその、やるんだったら、テストがトレインに合うように、なんか正規化をしたりとか、サンプリングを工夫したりとか、そういうことをやって学習テストっていうのをうまくやっていこうっていう感じですけど、なんかこの話はだからそういうのもなしに、ごちゃっと混ぜて学習してもうまくいかせるっていう話なんですよね。うん、
そうですね、う
ん。
そうですね。はい。その通りです、ね。
なんかこれが、そうか、それが本当にうまくいくんだったら、そういう前処理的な努力が必要なくなってみんなハッピーみたいな感じになるんですかね。
そうですね。まあ最初にお話した通り、やっぱり自然画像とマインクラフトみたいな、そのレベルで違ってしまうと、ちょっとさすがにどうしようもならないみたいなケースはあるので、うん、まあある程度、うん、まあ限度はあるかなっていうふうな認識だと思いますね。
うん。うん、うん、
これ実運用するときのテストって、どうやるんですか？新しいテストが入ってきたら、またその度に学習し直すんですかね？
ああ、そこはどうなんですかね。うん、
なんか、
その、
後者の方のバラバラに学習だったらプリトレインがあるから、なんかちょこちょこできる気がするんですけど、
うんうんうん、
前者の方のあの一括でやる方法って、実際システム運用を考えるとテストデータってどんどん増えてきて、でそれに合わせてフューチャーを、なんていうんですかね、若干アホにしていきたいじゃないですか、トレインとテスト
を
見分けられないように。っていう運用がめちゃくちゃめんどくさそうだなってのが。
そうですね。そこら辺は、やっぱりだんだん MLOps 的な話になっていきそうですね。うん、
なるほど。逐次学習して、
そうですね。
回していく。うん。
で、となると、これってのはやっぱまだ研究段階なのかなってのが、今。
うん。まあ、その、運用している間に、
うん、
その分布がずれてきてしまうっていうのは、うん、まあ、コンセプトドリフトみたいに呼ばれていて、
なんか新しいな、かっこいい。
まあそこの違いに関しては僕も若干怪しいんですけど、まあ、でもやっぱり運用中にデータの分布がずれてきてしまうっていうのは考えられるんですよね。で、多分それに対応しようっていうのが、うん、その途中にお話ししていた Uber Technologies のこのアドバーサリアルバリデーションアプローチトゥーコンセプトドリフトっていうのが論文なのかなっていうふうに思いますね。
さすがにトレインとテストのズレにも限界があるから、ちゃんと入れるときにもうチェックをしましょうっていう、AUC がある敷地を超えない限りはまあ大丈夫みたいな
ですね。
そうですね。そういう運用もありかもしれないですね。
それってテスト、あれですよね。テーブルデータなら結構さらっとできるじゃないですか。絡む落としていくだけなんで。
そうですね。
画像だとまあそうもいかないじゃないですか。
うん、
なるほど。これは確かに画像のテストデータの乖離をどう修正していくかって難しいですね。
そうですね。
これカグル図でどうやってんだろう、うん、あんまり自分画像コンペやってないんでわかんないんですけど。
じゃあ今僕の展望に移ると、
うんうん、
まあ今お話、今回お話した論文以外にも他の研究としてソースとターゲットメイン分布全体を合わせる、まあ、これ、分布を合わせるっていう意味でディストリビューションアライメントって呼ばれたりするんですけど、まあ、これって、まあ、文字通り分布全体がこうすり寄っていくようなイメージなんですよね。
うん、
で、まあ、なんですけど、じゃあ実際にテストデータとそのソースドメインとターゲットドメインが両方同じ量、同じラベルを持ってるとは限らないわけなんですよね。
うん。
うん。
例えばその自動運転の例だと、ソースのメインの方は、なんでしょうね。例えば、道路と壁くらいなんだけど、ターゲットドメインの方は、なんか新しく、すごい、生垣で草がいっぱい生えてたり、みたいな、まあ、新しいクラスとかが入ってくると、うん、分布全体を合わせるのって最適じゃないよね、みたいな研究があったり。
うんうん、
しますね。なので、うん、クラスレベルでソースとターゲットドメインを合わせたいよねとか、
うん、
ターゲットドメインに新しい、まあ、知らないクラスが含まれている場合にどうしようみたいな研究があったりしますね。
うん。
うん。
で、あとは、まあ、ソースとターゲットドメインの違いを抽出する。まあ、どういう性質がソースとターゲットドメインの違いになっているんだろうっていうのを抽出するっていう点では、表現学習って言われる分野とも割と関わりがありますね。はい。で、まあ、途中結構話題に出たと思うんですけど、まあ、画像が多いので、他の分野の適用例とかも見てみたいなって思いますね。まあ、例えば、音声認識で、まあ、ネイティブと非ノンネイティブでドメイン適用とかは全然あってもいいよなっていうふうに思いますね。
なるほど、なるほど、なるほど。うんうん。それは確かに分布近いけど、割と似て非なるものって感じですね。
うんうんうんうん、そうですね。
うん。
で、まあ、今お話しいただいたように、まあ、カグルで、アドバーサリアルバリデーションとかは、結構、まあ、二の平さんも使ってたりすると思うので、まあ、うん、このドメイン適用とかも使ってる人、まあ、もしかしたら、実はいたりするんじゃないかなって、ちょっと思いますね。
うん。
で、うん、まあ、最後に言う内容としては、まあ、今回お話したドメイン適用は、アルゴリズム側で、まあ、なんとかしようっていうアプローチなので、まあ、まず、ターゲットドメインの強シェアリデータが十分に用意できるんなら、普通に成功法で行くのが、まあいいでしょうと。
そうですね。
うん、
で、まあそれだとちょっとどうしようもないかなっていう時の対応の一つとして、まあ頭の片隅に置いておけると、まあ役に立つ日が来るかもしれないというような認識かなと思いました。はい。
面白い。なるほど。これ、でも、すごい重要な技術ですよね。AI を社会実装するってなった時に、その一番、何が難しいかっていうと、運用だと思うんですよ、うんうんうん、一つは。で、運用がなんで難しいかっていう話をもっと分解すると、その詰まるところ、学習データとテストデータが、日々、生成されるものがずれていくっていうところのモデルの再学習みたいなところだと思うんですが、
はい、
そういう絶対に起こっちゃうようなことに対して再学習っていう、運用をしなくてもこういう汎用的にずれに対して学習をしてくれるモデルがすごくうまくいくんであれば AI の実装みたいなところもすごい貢献しそうな気がしますね。
そうですね。
うん。
まあ、とは言うものの、さっき、ひろおかくんが言ってた通り、正解データを正しく作れるなら、それには越したことないですけどね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。
なんか、未来もちゃんと表現できるシミュレーターがあってな、とか。なんか、お手持ちの画像データで全ての、なんていうんですかね、パターンは網羅できてるとか。
AI じゃないですか、それ。
これどっちがいいんですかね。なんか正解データをちゃんと揃えていく、要件定義してちゃんと揃えていく方が良いのか、まあもう分布は変わっていくってのを妥協してこういう方法にしていくの方がいいのかっていう。
まあそのデータを整理するっていう方が、まあなんでしょうね、深い知識がなくても素直にできるっていうアプローチではやっぱりいいよなっていうふうには思いますね。
うんうん、難しい。
なんか、
そうですね。
そうですね。もうこれは別の話になっちゃいますけど、こう人間が小さい時から学習していくステップを考えると、確かに、その習ったものだけの、習ったものだけをやっぱり分かると思って、こう日々回答してるのではなくて、微妙に違うような問題を、なんていうんですかね、ステップを踏みながら学習していくから、だんだん正解ができるっていう風に人間も学習してると考えるんだったら、こういう学習ネットワークは割となんか自然なような気がしないこともない。
解き方相当トリッキーですけどね。
そうですね。そ
うですね。うん、未だにこれでそうなんだ、うまくいくんだって思っちゃいます、
ね。うん。
でも、 意味がわかる部分もあるって感じですね。うん、
着想はわかるか、みたいな。
面白い。これ、ちなみになんか、いつ出た論文っていう話なんでしたっけ、そういえば。
最初、1個目でお話しした、ドメインアドバーサルネットワークは、アーカイブの日付だと2015年とかですね。で、2個目にお話しした、分けて学習しようっていうのは確か2017年とか、それくらいだったように思いますね。
今、実際に自動運転で使ってるみたいな話なんですか？
いや、それはさすがにないんじゃないかなって思いますね。まだ研究領域だと思いますね。
どっか企業で手出してるんですか、この手の論文って。
やっぱりそのシミュレーターがどうとかみたいな話は、やっぱり NVIDIA は多かったような気がしますね。
なるほど。そうい
う。あとは、はい、そうですね。企業だと、ちょっとあんまり、そうですね。今の段階だと、ちょっと覚えてはいないですね。
まあ、まだ大学の研究なんですね。
じゃあこの2個目にお話ししたやつは、確かあの、UC バークレーとかの論文でしたね。
じゃあもうちょい実用はって感じですね。
そうですね。
いや、すごい面白かった。
理解しました。
ありがとうございます。
なんか、この、あれですね、転移学習というか、その辺のやっぱ汎用的なモデルを作るっていうところの話は面白いし、めっちゃ未来があるというか、ぜひこう技術的に発展していってほしいところですね。
そうですね。そう、転移学習に関しては、機械学習プロフェッショナルシリーズの、まあ、書籍で刊行予定ってなっていて、まあ、そのうち出たら買いたいなっていうふうに思いますね。
いやマジですか？転移学習だけで一冊。
あ、そうですね。
いや、むしろ、いや、むしろ主語大きいなと思いましたけどね。あれ見たとき。
そうですね。どこまで書くんだろうっていうのはありますね。
何をどっからどこまでやんだろうみたいな。なんか。
うん。その言葉自体がある程度曖昧っていう
話にして
ましたもんね、さっき、うん。はい。じゃあ、今回の収録は、これでおしまいですね。
はい。
はい。で、いつも通りですが、ハッシュタグで白金工業 FM っていうのがあるので、よかったらコメントなどを送ってください。
はい、お願いします。
では、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。